おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気ですね、
いい天気、富士山バッチリ、
ね、
雲一つないというね、
もう最高ですね、
はい。
木曜日まではね、お天気がいいということで、ちょっと金曜日からまたもしかしたら曇り始めるかななんていうことなんですが、でも崩れるってことはないようなので、週末もね、レジャー楽しい、ね、予定してる方は楽しめるかななんて思いますが、
気持ちいい日が続きます、
ね、最近の兄貴ってどうですか。
はい、ちょっとね言ってましたけれども、週末、キャンプにちょっと行ってきまして、土日だったんですけどね、土曜日の夜遅くから日曜日の午前中にかけて雨だったんですよ、
はい。
まあでもね、こう雨音をこう聞きながら朝目が覚めて、で午前中はね、何もせずに、まあ、朝ごはん食べてゆっくりして、で午後からね、道具を干したりとかしながら
そっか、
はい、ゆっくりできまして、はい、おかげさまでね、のんびりしましたけれども、来月今シーズン最後のキャンプがあるんですけども、そこまではですね、休みなしなもんですから、
はい、
しっかりと突っ走っていきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、
はいはい、
秋の楽しみ方ということなんですね、うん、兄貴どうですか、
まあ、相変わらず食いしん坊なので、
はい、
秋に美味しくなるものたくさんありますからね、
はい、
食べるものが楽しみというのは一つありますけれども、うん、なんかやっぱこの時期ってね、ちょうど過ごしやすいじゃないですか、
はい、
なのでなんとなく例えば東京なんか出張行ってもちょっと時間に余裕があるときはなんか一息歩いてみようかなとか、
あ、うん、
まあここからだったらそこまで歩けるかな、まあ、20分ぐらいかみたいなね、ちょっと車に乗っちゃうことなんかがあるようなところも歩いて行ったりとか、ちょっとね外を楽しめるかなっていうね、こうそういう時期でもあるので、
うん、
なんかそういうのをねちょっと楽しみたいなとは思ってますね。
今ちょうどいい季節ですからね、
そうなんですよ、汗もかかないし寒くもないし、
そうですね、
はい。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は日経プレジデントオンライン、信頼される人は個人情報を自分から話すという記事から、
はいはい、
人とのコミュニケーションで大切なこと、情報が欲しい相手からは自分から情報を発信するというお話をしていただきました。
そうですね。そして発信する情報の質は交わされる情報の質に、まあ、比例するので、高い質ね、高質な情報が欲しいときは自分から質の高い情報を発信することが大切ですよ、こんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい。
今回は静岡新聞から、静岡県東部四市町五箇所認定、新日本歩く道機構100選という記事。最近踊り子歩道を歩いている人を多く見かけます。踊り子歩道の出発点、水晶地下の駐車場もいつもいっぱい、県外ナンバーも多いし、もっと発信できることがあればいいなと思っていたので、今回のテーマにしてみました、
なるほど、わかりました。では記事の内容をねちょっと紹介していきましょう。記事では健康や観光、旅行や体力づくりなど支援振興をする、多くの団体が所属しています、地方自治機構が地域の、まあ、活力創出を目的とした事業で、まあ、ここに所属する多くの専門家が審査する新日本歩く道機構100選というのにですね、静岡県東部の4市町5カ所のが、まあ、認定されたというふうに伝えているんですね、
はい。
で静岡県東部では歴史の道に函南町の函南歴史ロマン街道、そして水の道に南伊豆町南伊豆歩道、ふるさとの道に 富士宮市平成棚田ノルディックウォーキングコースが選出されていて、そして文化の道として、修善寺温泉から温泉街までの文化財や自然公園などを巡る、文学と花の道、そして、伊豆市湯ヶ島の水晶市下から河津町までの、約14キロで川端康成伊豆の踊り子の舞台にもなった踊り子歩道の5箇所が、選ばれて、伊豆市の観光課はですね、これを機に国内外の観光客に満喫してもらえるように受け入れ体制作りに取り組みたいというふうに、コメントしていると掲載されているんですね、
はい、
さてりなちゃん、実はこんな風なですね、100選とかには選ばれてないけど、おすすめの歩くコースがあるんだよっていうの何かありますか？
おすすめ、そうですね、私伊東なんですけど、すくも山という山があるんです。宇佐美から登るんですけど、登って、そうですね、もう頂上が360度見渡せるんですよ。だから富士山見たりとか、伊豆のね、熱海の果て島見えたりとか、本当に360度見えるので。
そうなんだ。
私ね、大好きなんです。友達に教えてもらって登ったんですけど、もう大好きな場所ですね。
なるほどね、僕がですね、伊豆近辺でおすすめなのはですね、国道414号線沿いにありますですね、道の駅天城越えってあると思うんですけども、そこからですね、ちょっと国道を歩いて林道の方へぐっと入ったですね、場所にあります樹齢、推定樹齢400年と言われる太郎杉があるんですけど、そこまでの道なんですよね。ここはですね、車も入れない林道を歩いていくんですが、夏場はですね、この渓谷になっている沢の中をこうね、ジャブジャブちょっとね登っていくと、涼しくてすごく気持ちがいいんですよね。で、景色も抜群。あと軽井沢にあるですね、ライジングフィールドというキャンプ場から通じている鉄道跡のトレッキングコースなんですけども、ここももともとですね、軽井沢から草津まで木材を運ぶための鉄道が走っていたんですが、これが廃線になって、すでにもうね線路もないんですけれども、鉄道の跡はですね、こうずっと道になって続いているんですね。で、40分ほど歩いた鉄橋跡までは行ったんですけれども、まだまだその先も続いていて、ちょっとですね、なんとなくロマンを誘う道になっていて、この2つってちょっとおすすめだなと思ってるんですよね、で、実はこんな風に自分だけの、また知る人ぞ知る散歩コースやトレッキングコースって意外にあるんじゃないかなと思うんですよね。こういうですね、ちょっとしたルートをたくさんの人から集めて、寄り道や、道草を食いながら歩いていくことで、町や地域の魅力が発見されることっていうのも多いんじゃないかなと思うんですよ。歩く人が増えて、普段歩いていても気づかない季節の移ろいや、あと景色などね、 SNS で発信されて共有されることで、また新たな魅力がその地域に生まれたりするじゃないですか、
はい、
三島のせせらぎウォーキングなんていうのは、まさにね、そんなルートのつなぎ合わせで魅力的になったんじゃないかなというふうにも思ってるんですよね。
そうか、そういうところもあるっていうのをまた新たに発見した中で、それを見た人たちが、あ、じゃあ自分たちも目でしっかりと見てみたいと思って行くっていうことですよね。
そうですね、こんな小さな町の中に魅力的なところってたくさんあったりするじゃないですか。
そうですよね、
だから整備されていたところからそうじゃないところまで、いろんな人が歩くことでね、あ、こんなところにこんなものがみたいなね、そういう発見があるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地域の、からの魅力発信について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、日常から地域の魅力に気づいて上昇ということなんですけれども、
はい、
今回のテーマは歩くこと。先ほどね、秋の楽しみ方なんていうので、僕もね、歩くことなんて話しましたけれども、記事では伊豆市からは2つのルートが選出されたなんてことも掲載されていますが、伊豆市はですね、自然や文化、歴史の中でも特にね、この文学との密接なつながり、関わりがある地域でもあるんですよね。実はここ三島に事務局が置かれて、で、伊豆の温泉などの情報発信をしているですね、かかりつけ湯協議会というのがあるんですけれども、
はい、
ここが昨年出版した伊豆文学散歩という本があるんですよ。で、ここにはですね、伊豆の文学と自然、そして、料理や温泉などとの結びつきや、伊豆と多くの作家との関わり あとはですね、逸話なんかを綴った読み物としても楽しめる、そしてガイドブックとしても活用できる書籍になっているんですよね。でこのコーナーではね、たびたび僕が言っているまさに情報の魅力化、これがねこうぐーっと集約された本になっているんですよね。でこのような情報からも地域の魅力というのはですね、多くの人に伝わるんだなというふうに思っていて、で、まあ、多くの人はですね、この日常的には電車や車で移動すること、あとはですね、また歩くとしてもですね、目的地まで行く手段として歩いてるじゃないですか。でも踊り子歩道やあと三島のねせせらぎの間をこう歩く人たちというのは、こう歩くことを目的にしているんですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
歩きながら目に入る景色や、まあ、季節の移ろいなんかを感じることができるとですね、文化や自然というのはどこにでも、どこの町にでもあるものじゃないですかね、はい、で私たちが日常の景色からここにしかないちょっとした特別というものが発見できれば、まさにその積み重ねで地域の魅力というのが発信されていくんだなというふうに思ったんですよ。まあ、たくさんの人にこういうことを心がけてもらって、多くのね小さなね町の魅力というのが発信されると面白いなと思いました。
そうか、そうです、積み重ねなんですね。
そうそうそう、
そうですね、うん、考えてみればそうですよね、うん、あの普段本当に正直車で移動、もう電車で移動、
はいはいはいはい、
歩くってなるとその自分が目的に行くまでの歩くなので、うん、余裕がないから全く周りって見ない。
そうなんです、
カツカツカツカツ歩くみたいな
そうですよね。
そうなんです。でもこのゆとりを持って、うん、ちょっとこう周りを見ながら、うん、で心にも自分もゆとりができるので、うん、すごくリラックスもできていいのかななんて思ったりもするんですけどね。
そうですね、うん、この間もね、フェイスブックに三島のせせらぎの中にね、夏前に小さな赤ちゃんだったカモたちがちょっと大きくなってこんなになりましたみたいなやつが載ったりすると、はい、ちょっとそこ行って確かめたくなったりしますよね。
しますね、しますね、
うん、そういうことのこう積み重ねってすごく楽しいなと思うんですよね、うん、
そっか、皆さんもぜひですね積み重ねで、ね、うん、魅力をたくさん見つけていただきたいなと思います。はい、また一ついつもとは違う角度で地域の魅力を知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。